皆さんおはようございます。おさるぼんです。この番組麻酔科的思考は麻酔科医や官僚などいろんなキャリアの経験から働くことを通じて生まれた学びや気づきをお届けするポッドキャストです。大人のリベラルアーツで視点をちょっぴり変えて人生をもっと豊かにしていただけると嬉しいです。というところでいかがお過ごしでしょうか。いやーゴールデンウィークですね。もうね、皆さんいかがお過ごしですか。僕はですね、特に旅行行くわけでもなく自宅でですね、もう大好きな大好きなパソコンと向き合ってカタカタカタカタやっておりますね。いやまあコーディングしてたりとか、あと実はですね5月の中ぐらいに学会で発表することがあるので、まあちょっとそれに向けてのスライドをねこう考えてたんですけれども、やっぱりねAI 使いながらいろいろとやっています。ただねやっぱり なんだろうな、こういろいろと相談しながらやっていくと、まあ昔より時間かかるかなって思うことはあります。で僕はですねスライドをねこう AI に作らせることはしないんですけれども、やっぱりでもそれでもこの AI によってね様々なものがこう変わってきて、いや本当にいいなって思います。今日はですねそんなねこうスライドじゃないか、まあね発表とかねプレゼンとかの準備を AI と一緒にやるときにどうするのかっていうところを共有していこうと思います。でですね僕はですねいつも、まあ、プレゼンテーションとか作るときに必ず手書きなんですね。っていうのは自分の中の頭の中を整理するっていうこともあるし、こうなんだろう思いの丈をこうバーッと書くとですね結構こうなんていうのかな、こうひょんなことが出てきたりするんですよ。自分がこうなんだろうダイレクトに思ってないようなことでも書いているとふと浮かぶことがあるんですね。でそういったものって結構大事にするんですよ。でそういう時にその AI とか でパソコンとかだけでやってしまうとやっぱりうまくいかなくて、最近はですね手で書いて、でそれを写真に撮って、それをチャット GPT に投げて、でそのでチャット GPT が考えてる間にまた手で書いてずっとやっていくみたいな、そういった作業をしています。でそうするとですねだんだんこの全体的なねこう大きな塊が きれいにこうなシェイプアップされていくっていう、まあそんなイメージがあります。でまあ、プレゼンテーションもの時に、まあ、確かに今だとこういうプレゼンをしなきゃいけないんですって言ってこうスライド作ってくださいって言うと、多分ねガンマとかもそうだし、多分ジェンスパークとかそういったアプリ使うと、まあ、すぐできると思うんですよ、うん、でもね結局それでやるとですね皆さんらしさがなくなってしまうと、うん、なんでやっぱ自分っぽい話し方とか自分のこう話したいこともそうだし、相手が受け取りやすい形に翻訳するもそうだし、なんかねそういったことをしっかり作っていくのすごく難しいんですよ、うん。でまあ、もちろんね、まあ、コーデックスとかそういう、まあ、アプリケーションというかな、自分自身の思考をねある程度覚えさせておいたAI とかを作るっていうのは、まあ、AI を作ってそれにスライドを作らせるのは一つの方法ではあるんですけども、やっぱりね、うん、まあ、僕はねスライド作るのがそもそも好きなので、自分が好きなことまでわざわざ AI にさせる必要はないんですよ。そうで僕はやっぱこう好きな自分のプレゼンのスタイルがあるので、まあ、そこにこう沿ってねやっていきます。ですのでなんかねそういうのの中でこの AI との付き合い方っていうのがまたちょっとこう変わってきたなって気がしてるんですよね。でとはいえですねやっぱすごくAI で助かるのは挿絵ですよね。昔は結構こういった絵がないかなって言ってこうネットサーフィンしてでそれっぽい絵を見つけてですねペッて貼ってたりとかで著作権どうなのかとか思いながらですね、今思えばそんなうるさく言われてなかった時代はねもう15年ぐらい前はそんなでしたけどね。そうそう今はねその辺うるさいので、逆に AI で作ったものは AI で作ったものっていうところで、まあ、しっかりと使っていかなきゃいけないんですけどね。いやでもね本当にチャット GPT とかでも本当に綺麗な絵ができるようになって、いやこれからなかなか、まあ、なプレゼンテーションとかも難しくなっていくだろうなと思って、うん、僕はですねスライドを全部自分で作るんですよ。でなぜならば僕はデザインとかそういったのが非常に好きなので、で本当に細かいミリ単位の調整をするんですね。本当にミリ単位で調整します。でやっぱねそういうのが僕は好きなので、そこまでね自分の好きなことを AI にやってもらう必要は全くないんですよ。そうそうそう。で一方その自分が悩むなっていうことはもちろん AI にやってもらいます。うん、だから例えばねここにこういう文字を入れようと思うんだけども、 どういう文字がいいと思うとか、この言葉尻とか 見栄えとか、うん、結構ね、僕スライド1枚1ページごとにこう AI とかとこうやり取りをして、でこれでいいかとか、こう全体的な構成とかの文字の配置とか、その辺とかも全部聞くんですよすごい細かくやっていてね。で結局いつもだとテイクホームメッセージとか載せるんですけど、まあ、今回のやつはちょっと話の内容的にテイクホームメッセージいらないんじゃないかなっていう、まあ、そのテイクホームメッセージがそのタイトルそのものみたいな感じにこう集約するんですよ。今回のやつはですね、一番最初のスライドと一番最後のスライドがほぼ一緒、まあ、ほぼっていうのは一番最初のスライドには僕の名前が書いてあって、一番最後のスライドにはまあ、ちょっとしたまあ、一言がこう触れてあるっていうような感じですよね。そう。で、なんていうのかな、僕はね、結構いろんなものを模して作るのが得意って言い方変なんですけれども、うん。なんだろうな、ポスターとかを真似て作るのがめちゃめちゃ好きだし、得意なんですよ。で、そういうのをですね、本当にこう一つ一つこうやっていくのが好きなんですね。で、僕はそれが好きだから別に他人に強要することは全くないんですが、うん、まあ、これぐらい細かく詰めてるっていうのはですね、一度どっかで皆さんとね、ね、共有した方がいいのかなと思うことはあります。そう、最近自分のスライドにですね、なんていうのかな、オールライトリザーブドとか入れるようにしてるんですけども、今回の発表は、それが入るとちょっと見栄えが良くないなってところは、あえて抜きましたね。そう、別に著作権があろうがなかろうが、まあ僕が作ったものは僕が作ったもんですごく綺麗にできて、いや、非常にですね、非常に満足ができる、今回出来なんですよ。で、今回、しかもですね、ほぼ初めてっていうのは、行政の仕事の方では、パワーポイント使ったことはあるんですけれども、僕、今までずっとキーノートでプレゼンテーションを、もう、20年弱やってたんですね。で、Mac をずっと使ってたんで。で、ただ、なんか最近、こう、プレゼンテーションとかする中で、まあ、パワーポイントの方が、まあ、皆さんにこう配りやすいって言い方変ですけども、いろんなね、ことが、なんていうかね、他の人に渡したりとか、Windows でも見れたりとか、そういうことを考えると、まあ、あえてね、キーノートでやる必要もないかなと思ってですね、今回から、だから2026年からですね、パワーポイントを使おうっていうことになっています。なっていますっていうのも変な話ですけどね。そうそうそう。でもやっぱり、パワーポイントを使うとですね、やっぱこう、なんていうのかな、キーノートとまたちょっと違う、この、難しさっていうのもあって、いや、まあその辺はですね、まあ普段のこう仕事で今パワポを使うようになったので、まあなんとかなりますけども、そうじゃないとなかなか難しいなって思うんですよね。そう、なんていうかね、パワポとそのキーノートって大きさが違うんですよ。同じ16対9でも多分ね、キーノートの方がなんだ、細かさが違う、なんかより細かいんですよ。ファイルのサイズとかでかくなんですよね。そうそうそう。まあその辺はね、気をつけなきゃいけないんですけども。いや、でもパワーポイントでもまあ同じようにプレゼンができてよかったなと思います。ちなみにですね、私はもうかなりフォントはこれでやるとかも決まってるし、あと色は大体この色使うとか、まあ今回ちょっと赤みがかった色を使っていくんですけども、自分のテーマに合わせてですね、毎回スライドを作り直すってことが、まあ、基本好きなので、そう、好きなことをね、やるのでね、めちゃめちゃ幸せですね。そう。結構ね、余白とかも残して作るんですよ。で、ここは何か意味があるのかみたいな部分もありながらですね、そう、一つ一つね、やっていくとね、なかなかね、いい感じなものが出来上がって、僕はね、非常に満足しております。まあでもね、そういう感じで、AI をうまく使いながら、このプレゼンテーションを磨き上げていくと、なんだろう、プレゼンの内容とかを事前に誰かにチェックしてもらえるような感じがするんですね。そう。で、やっぱりこう、僕も普段働いているときは、このスライド作ったんだけど、ちょっと見てくれないとかいうのはよく話すんですよ。で、よく私の周りにいる若い人たちとかですね、僕の作りかけのスライドとか、見て、感想を言わされてみたいなことありますけど、実はですね、そういうのめちゃめちゃ重要なんですね。そう、いきなり初出しして、あ、こんな反応だったみたいなことがあるとちょっと困るんで、 そうそうそう、全然こう意図してないようなことがないように、やっぱ誰かに見てもらうと非常に重要なんですよね。ちなみにうちの家族にもよく見てもらってますうちの家族からするとはぁみたいな感じでやられますけども、大体ね、見て見て見て、こんなに綺麗なスライドができたんだよって、まあそんな話をしながらですね、いつもやってるんですけどもね。そう、いやでもやっぱりこう、AI にいろいろと聞きながらやっていくと、まあ、はかどりますね。やっぱ圧倒的にスピードが速くなったなと思って、結構一つ一つの文言とかを考える時間が短くなる。で、大きなね、大枠はもちろん僕は考えるし、流れとかも考えるんですけども、そう、でもそこに結構いい感じのアドバイスをくれるっていうのが、このチャット GPT とかがね、やってくれるので、ね、本当に助かっています。なんで、また今度の5月かの後はね、多分、その後しばらく、あ、9月も一応あるのかな、ちょっとでも9月の案件がどうなるかちょっと今わかんないですけどね。そう、でも10月か11月かなんかにもあって、なんでまあ今年はまあそれなりにありますね。でもそれもちゃんとできるのかどうかちょっとわかんないんですけど、まあちょっと自分の状況がどうなるかわかんないまあまあまあまあ、でもね、プレゼンテーションとかね、作るのは本当に面白いですよ、うん、今回は京都風のスライドなので、別に京都ので学会があるわけじゃないんですけど、横浜なんですけどねそう、でも京都っぽいものをですね、全体的にこうトーンを整えるとかね、本当に僕はね、そういうの大好きなんで、いや本当に非常にいい出来になって、しっかり頑張っていこうかなと思いますというところで、最後までお聞きいただきありがとうございます。いや本当にね、生成 AI 使いながらスライドを作るっていうのも、まあ、いろんな形があるんですよ。そう、で必ずしもね、全部ゼロからね、AI が作る必要はなくて、皆さんがこう作りたいようなことの、ここのところのどういうフレーズがいいとか、そういうのを一つ一つこう相談していくとかも、なかなかいい方法なんで、まあ、ぜひですね、まあ、試していただければなと思います。というところで、昨日の放送にですね、いいねをくださった、メグさん、クロエさん、ナルシマタクさん、シバチョンさん、オカプラスさん、アネソーニさん、タロットハヤトさん、宮本真帆さん、期待夫婦さん、大森たけみさん、ハヤトさん、小賀直也さん、どうもありがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。それでは、今日という一日が皆様にとって素敵な一日になりますように、また次回の放送でお会いいたしましょう。